Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、
はい、
ね、最近といえば、よくひろちゃん読書会してますよね。で、私初めてね、M カフェしますとか言って、見た時、何、マックみたいな感じで
私もそう思った
んですけどね。連想するよね。
ねえ、M といえばね。
M といえばね。ね、何ですかそれ、読書会。
その M はですね、あのメンタルオーガナイズの M なんですよ。
そうですね。私たちオーガナイザーは、まあ、空間だけじゃなくても心の整理も、ね、時間とか目に見えないものの、ね、整理術も、ね、お伝えしてるんですけど、まあ、ひろちゃんはその中でもね、メンタルオーガナイザーとしても活動を、してるわけなんですよね。
そうなんです。あの去年、発売になりました渡辺夏子先生のしなやかに生きる心の片付けという本を、あのその M カフェでは同じ章をね、その参加者と読むんですよ。
なるほど。先週ね、私たちがあのメイントークで少しね、あのお話し伝えた渡辺夏子先生のね、書籍なんですけどもね、
本当にあの、この本は難しい本ではなくて、全くこう空間を片付けるのと同じステップで、あの自分自身とかその自分の人間関係の悩みも解消されるよという、
素敵ですね。それは本当に
で、ね、同じ箇所を読むのに、やっぱり、あの感想を述べるというか、その本のどこがちょっと自分に響いたかっていうのをシェアするだけなんですよ。
だって自分だけで読んでるじゃなくて、その人の悩みとか、その人がこうどこにポイントを置いたかっていうのを知るだけでも、また違う発見ができるわけですもんね。
本当に同じ箇所を読んでるのに、そこでこの人はね、ご感動するのかとか。
そうだよね。ですので、その渡辺夏子先生の講座も私たち何回も聞いてるんですけども、自分のその置かれてる状況とか、いろんなね、時間とか、それによって同じ言葉でも響き方って違うし ね、 その M カフェ、読書会でもきっとね、自分で読んでるだけじゃなく、ひろちゃんが読んでもらうとね、また違う響き方をしたりとか。
私が読むんじゃないんですけどね、黙読なんですけど。
黙読じゃないの。読み聞かせじゃないのね。
読み聞かせじゃないんだけど、
なんとなくほらイメージ。
あ、そう
じゃなかったね。一緒に仕事してるのにね、どういうことだかって感じだよ ね。
はい、まあそんなこともしてるのでね、よかったら皆さんも心の平和のためにまたね、
次回はぜひね、私の読み聞かせを、まあ私もちゃんと読んでるんですけどね、この本は、ね、ぜひね、それで心の片付け術、皆さんもね、進めていただきたいと思います。
はい、
本日もどうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは簡単料理 ざっくりなんですけどね。はい、あの前回ね、子供と一緒にね、今時の、子育て、子育てっていうことで高橋さんをねお招きしてお話を進めていく中で、私が子供と一緒に過ごしていく中で大事にしているクオリティタイムに料理を一緒にするっていうのをよくしてるんですっていうお話をしてたので、今日はねそのぜひ子供と一緒にできる簡単料理について、やっぱりプロのね高橋さんにいっぱい教えてもらおうと思っております。
はい、
はいはい、お願いいたします。こんにちは、
おさむシェフこと高橋おさむと申します。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。イエーイ、
ね、また呼んでいただいてありがとうございます
ありがとうございます。来ていただいていつも横にいらっしゃいますが
そうでしたね。
はい、まあでもなんかね、簡単料理って、まあ私たちも簡単、まあ簡単料理っておうどん作るとかね、ま
あ、そういうおうどんも簡単ですよね、
ある意味ね、はい、子供でも作れるじゃなく、ね、やっぱりおさむシェフから教えていただく簡単料理をぜひぜひ今日は、
ね、
ま
あ、一つはね、お子さんなんで、その例えば、まあ、プロが作るようなね、ことは、まあ、できないじゃないですか、ただ今スーパーに行くと、本当にこれに牛乳混ぜるだけでできるとか、まずそのね一番簡単なところから一緒にやるっていうのをしてもらったらいいと思うんですよ。
そうですよね。
で、ちょっと私の経験から言うと、小学校4年の時にシュー生地にトライしたことがあるんですね。で、これって、ね、まあ専門学校の時に習ったら、絶対失敗しないはずなのに、全然膨らまなかったんですよ。
あ、でも私も小学校の時に、姉と一緒にシュー生地作ったら、ペチャってなったりとか、ペチャン
でしたよね。でもちょっとコツを覚えると、絶対に膨らまないわけがないんですよ。
なるほど。
というポイントをね知ったわけですよね、でもやっぱりその時ってそのケーキの本を見ながら作るじゃないですか、でその通りやってるはずなのに、結局なんでやろうって思ったんですけど、
それは4年生の時にそれ思ったの？
はい、その小学校4年の時にいや
すごい
母親と2人で、なんで膨らまへんやろうって、ちゃんとやってるのにって言われたから、僕もちゃんとやってるよねって写真通りにって思ってたんやろな。だからちょっとそうなると、今はそんな時代じゃないので、本当に卵を入れる、牛乳卵を入れるだけでできるよっていうのにまず最初、
まあ、そうですよね、何か作ろうと思ったハードル上げちゃうけれども、初めのスタートはフルーチェでもいいわけですもんね。
先週うちの子作ってた
そうそう、だって子供フルーチェ大好きだもんね牛乳入れて混ぜるだけで、あんなに美味しくね食べられるしね、
ただお子さんのレベルに合わせて、例えばまあ小学生の低学年やったら市販用に何かを混ぜるっていう粉物ね、
あとクッキー、ホットケーキとか、
あとクッキー、変化するものですよね。
ああ、なるほど、
変化するもの、ね、何かを加えた時に本当にどっかでね食べに行った時とか、いつもママが作ってくれるようなものができるんやと。でも最初こっからできるって多分知らないんでね、もうそっからして興味津々なわけですよね。
そうですよね。なんかちっちゃい時に読み聞かせてた本で、子熊ちゃんのホットケーキみたいなね本があって、卵を入れて混ぜてとか言って、でプツプツプツってケーキがなんかね焼いたやつが膨れてきたら、裏返してみたいなね。
そう、でその時に、3分経ったら来てねと、出来上がってるからじゃなくって、ずっと見るわけですよこれを。ほらほらほらほら
膨れてきたねとか、
そう、そういうことをね、されることから始めた方がいいと思うんですよ。
そうですね。
例えば目玉焼き一つにとっても、簡単じゃないですか、
そうですね。うちも小学校3年生なんですけど、結構卵料理何でもできるんですね。
だからそれもやっぱりね、
それもなんかこれをするにはちょっとお水入れて蓋すると早くできるんだよとか、いろんなバージョンをね、
だからそれを見せられるような、例えば出来上がりこれだよっていうのがあって、そしてこれを使っていくよっていうのを教えるというよりも一緒にやろうっていう風に
楽しむって感じ、
そうそうそうそう、もう楽しいと思いますよ、私の場合は結構要求が高くて高お誕生日のケーキとかはもう作ってくれみたいなんで終わってるからね、友達呼ぶからって言われたらプレッシャーかかりますよね。ほんまにそういう時は大変でしたけどね。やっぱりそのなんていうのかな、プロっていうのはみんな調理器具も、それからあと材料も全部 プロ仕様のがあるのでそれ使うから美味しいのできちゃうんですよ、
なるほどね。
だスーパーで買ってきたものってやっぱりちょっと限界はあるんですよね、
う
ん、
じゃあまあ初めのステップは、はい、そういう市販のものをにちょっとまあ牛乳とか卵とか一つの材料を入れたらできるもので作る、ね、じゃあ次のステップ
で次のステップはね、どっちかというとクッキーなんかいいと思いますね。どういうことかというとクッキーの粉は買ってきてもいいです、うん、出来合いのもの、うん、ただねプロセスがちょっと細かいんですよ。ホットケーキやったら混ぜて焼くだけでしょ、
はいはい、
クレープも混ぜて焼くだけなんですよ、うん、まあ、クレープの場合ちょっとテクニックいりますけれども、
う
ん
う
ん、
そ
うじゃなくて、うん、その粉と遊んでもらいたいんですよ、粘土みたいにして。
あ、それは楽しいね。ハンバーグも
そうコネコネとか、うん、そういう体感できるもの、
うん、
じゃあもしね玉ねぎ炒めてなのか、うん、炒めへんバージョンハンバーグはあるけれども、うん、その時に何とかヘルパーがあるんやったら、うん、別にそれで牛乳でねちょっとふやかしといて、うん、であとは一緒にこう体感をするっていう、うん、クッキーなんかも面白いよ、肩とかやれるやつやったら、
ね、パンとかもカニさんパンとかね、
うん、ねパンなんかもそうですよね、
うんうん、
体感させることをやるのが一番。
ハンバーグは私混ぜたら手がねちゃねちゃになるねちゃねちゃってい
やそれは慣れるし慣れてもそうですけど、
そうそう、まあ自分でするときはこうナイロン袋で手を入れてこうくちゃくちゃするんだけど、
うん、
結構それが嫌やし子供にやらせるというか、うん、
そう
なんか結構楽しいんで、うん、
も
うなんか見てるとねうわっていう感じだけどね、うん、粘土みたいやみたいな、
うん、でねその時に、うん、お母さんが手作りでハンバーグを作られてたらね、
うん、
まあ、できればですよ綺麗に作れる方法をまず見せといて、
うんうんうん、でこんな風にしてね、
そうハンバーグだよって今日はって言って、うん、いろんな形のハンバーグ作ってあげてね、
う
ん、例えばケチャップで目つけたりとか、
うん、
ちょっと工夫してあげて、で美味しそうとか中にまあ人参入れたりするのもね、うん、あるじゃないですか嫌いなものを。でそういうのは一切ちょっとなしにして、ただいつもやってるのを一緒に作ろうか、
うん、
自分でもできるのかなって思うのでね、そのプロセスをさせてあげると絶対綺麗にできないじゃないですか、
うん、
だからそのお母さんすごいなってなるわけですよ、
でも、うん、自分で作ったものってすごくよく食べてくれたり ねするよね、
そう残さずに食べますよ、
じゃあまあ今度はこうこねるとか作業をするっていうのが2つ目のステップ。
そう
次 最終かわからない、最終ではないんですけど、
っていうわけじゃないけど、
例えば3月といえば結構ね子供たちが家にいることが多い、お昼とか、
ね、はい、
なのでやっぱりその、うん、一緒に作るのもそうなんだけども、
はい、
簡単にできる子供とも一緒に作れる、
はい、
おすすめ料理みたいなってありますか。
あとね、うん、料理はね、うん、例えば炒める作業とかはちょっと危険なんですよ、油跳ねたりして、うん、やけどとか、うん、だからできればね煮込み料理とかがいいと思いますね。
あの
分担ですよね、
うんうん、
例えばコロッケ一緒に作ろう、
うん、
じゃあこのねじゃがいもを茹でるとこはこうだよだけやっといて、うん、潰すとこはちょっと頼むねってこう手分けをしてやって、うん、したところもつけてあげるのは簡単ですからね、で非常に美味しいですよ、
うん、
ねミンチ、あこれねちょっと裏技ですけど、
裏技
ね、リスナーさんよく聞いてください、ね、まあ普通のじゃがいもコロッケミートコロッケって作るときに、うん、もちろんじゃがいもは、はいはい、これを使うのは男爵芋を必ず使います。
男爵芋ね、
これはホクホクするっていうことですよね、うんう
ん、メイクインじゃなく
違います。
男爵芋の、
はい、でメイクインは煮込みに使います、うんうん、煮崩れが少ないということでね、うんうん、でまあこの男爵を、まあ、とりあえずふやかして、例えば今言った電子レンジでチンはできるんだけれども、うん、それをお湯で茹でてあげるとかをちょっと見せてあげて、
うん、
そして皮を剥いてその用意してあげるわけですよ、
うんうんうん、
でそれをじゃあこうやって潰してねって、うん、これめっちゃ楽しいと思うのね。
ね楽しいよね、
こうあれはごちゃごちゃ、
うん、
でそこに、玉ねぎと、ミンチ、
ミンチを入れ
その間に、
うん、
炒めて、ちょっと塩コショウしといてね、
うんうん、
炒めとく、
うん、
で油をしっかり切って、
うん、
で潰れたって、うん、じゃあ入れようかって言って入れるとか、うん、強度作用ですよ ね。そして混ぜていって、うん、そこにコンデンスミルクをちょっと入れてください。
なるほど、じゃあ結構ひっつく感じ、ポロポロならないし、
まずクリーミーに出来上がるんですよ。
で実は私ポテトサラダに入れるんです。
はい、同じこと
です。生クリームじゃなくてコンデンスミルク、
はい、
多分どっかで見たんだと思うけど、うんうん、
このねコンデンスミルクって、何があったかというと、まあ、日本料理は典型的なんですけど、うん、 あの砂糖サシステソ砂糖入れますよね、うんうん、で砂糖っていうのは、まあ、特にあのエネルギー源になるので特にお子さんには大切なあのものになるんです、うん、栄養素になるので、うん、それとあと甘いものと油っていうのは味覚は幸せ感を感じるつまり美味しく感じるのは油が入ってるものと甘みのもの
確かにねもう大好きやね、
ま、これを年配が取るとちょっと危険なって言われるんだけど
私たちギリギリセーフ、うん、ど
うだからそれがね要素が詰まってるのがコロッケなんですよ
ああそうなん
だ、はい、それで一緒に作れるでもう一つねこのネタを2つに分けて、うん、1個はまあそれで出来上がりますよね、うん、もちろん味見をちょっとしたら大体分かると思うんですけど、うんうん、あとは塩コショウだけで、うん、あの味を整えとくっていうのと、うん、半分分けたやつにこれはまだ塩コショウしてない段階なのでここに、市販のカレー粉をちょっと水で、うん、水でやってチンしたら柔らかくなって溶くってドロドロになるんですね、うんうん、まあ大体どっかのハウスのどっかの甘口の方がお子さんには受けますね、うん
はいはいはい、
これをただ混ぜ込むだけですけ
でカレーコロッ ロッケ、
はい、
なるほどいいね
これねちょっとやってみてください本当にあのまあ騙されたと思って、
うん、やってみよう
やってみると、あのカレーコロッケねよそのが食べられなくなる。もうスーパーのがねなんか薄いじゃないですかカレーとか、う
んうん、なんかねカレーコロッケするときにカレー粉を入れたりするんだけど、うん、本当のそのルーを溶かす、うん、
あのお子様にはですねだから簡単料理ですね、う
ん、
ここで
子供だけなんだよね、
はい、
なるほど
ちゃんとやろうと思ったらもちろんねおっしゃる通りやけど、うんうんうん、でよく料理書に書かれてるのはやっぱカレー粉が出てくるんやけど、うん、結構ちょっとした苦味もあるし辛みもあって、うんね、お子さんにはしんどいんですよ
そうだよね、子供によったらもう全然辛いのが無理なね、
はい、いるね
お子さんもいらっしゃいますもんね
だからどっかのリンゴと蜂蜜の甘口の
どっかのねだいたいみんなこうリスナーさんもみんなあー箱がね目に浮かんだかもしれないんですけどで
これをあの本当にあの 水で、うん、ルーテこうね、うんまあ、チョコレートみたいに
でもコロッケで一番めんどくさいのはやっぱ衣をね
うん、
固めた後に卵をつけてっていうあの工程ね、うん、手がベタベタになるみたいな
そうだからあのそれは毎回やらずに、うん、その一緒にやる時にちょっとやってあげるっていうのを体感してあげたら、うん、あこうなってるんだ
なるほど
だより美味しいし自分でも作れたっていうね、うん、で形も丸いのを作ると中に火は通りにくいけど、うん、もうじゃがいもとかすでに火通ってるので、うんあと温める程度までだから衣がちゃんと色がきつね色になればいいので、うん、あの結構ねそれをラップを引いて作業されたらいいですよ、う
ん、あほなら
はいラップをまず引いてそして小麦粉と溶き卵とパン粉、
う
ん、
そうね
じゃあ順番にやろうねって手汚れますよね、うん、だから、う
ん、だから私あの結構あの分担する
うんいいと思います
汚れてもいい人あの汚れてもいい人じゃなくなんか料理ってなんかあ取らないといけないとか言って、うん、いちいち手洗わないといけない時とかあるでしょ
ありますね
あのパン粉足りひんくなったとか、はい、だから、はい、パン粉飯と卵を絶対触ってもベタベタになる飯っていうふうに、うんうん、
で
分けたり
ちっちゃいやつやとね全てあの袋でできちゃうんですこれ
あ袋で、
はい、卵だけはちょっと普通の器ですけど、うんうんうん、小麦粉と、はい
はい、
パン粉はあのちょっとジップロックの大きいしっかりとしたやつに入れて、うんうんまあ、そこに入れ て
、
はい、形もそこで整えることができるので手は汚れない
小麦粉はいっぱいつきすぎない
あ大丈夫です
そうなのそれいいですね、はい、
だから小麦粉をめちゃくちゃあるところに入れたらダメですよあの必要以上のものを入れないでしょ
その場合はね
そうただから1個ね例えば大さじ1杯あ、まあ、ちょっと多いかなはい小さじ1杯入れて
ちょっとか
そうそこにこう入れて
パタパタパタ今なんかすごい小麦粉の中にズボッと入れてこねたら小麦粉の塊ができ
るのにリスナーさんねラジオって本当に難しいんですよこの伝え方ってね、はい、
今のポイントがなかったなんかあれ違うもんできたっていう人がいっぱいいたかもね
そのね一食ずつをこう入れてそしたらお子さんも
でもそれいいかも、うん、
だから丸っこくやっといて、うん、それで入れてやってねって言ったらこういう形でやるんだよって言って、
ね、
小麦粉がそれでこう
それだったらなんかコロッケのハードル下がるね、
うんうんうん、下がるし
だってあのカレーが余ったり肉じゃがが余ったりしたら、うん、コロッケにねちょっと
そうそのまま煮詰めて ね
じゃがいも足したりとかして ね、
そう、それも OK なんですけど、うん、まあ簡単って言ったらこんな感じで、楽しいですよ
楽しいねその簡単と思うと、うん、やってみたくなるね、うん、何でも
絶対にポイントは、うんミンチと玉ねぎ、
は
これはちゃんと炒めて置いとく。ちょっと冷ましたらじゃがいもにコンデンスミルクが当然入れる、はい、で塩コショウだけで味を整える、
うんうんうん、
コショウはねお子さんやったらちょっと控えめ、うん、でそれをネタ分けて、うん、もう一個はカレー粉は味濃くなっていくので、うん、そこでだから塩コショウしないでそのまま混ぜていって味を整える、はい、まあこれはあの分量はね、うん、その都度こうやりながらあの覚えていってもらったらいいと思います。
ルーを入れるね、うん、いいね、
はい、これはあの、こう美味しいですよほんま。
なんか私あのコロッケ作る時に、うん、あのホワイトソースをねレンジで作ってちょっと足して、
うん、それも
おしゃれ、
ね、おしゃれじゃなくクリームコロッケ食べたいけどべちゃべちゃに手がなりたくないとか、
うん、そうですね
固めやすいからね。
クリームコロッケはね、まあ、あの本当はカニクリームとかもそうですけど、うん、もう冷やした固まったやつをね実はあの成形していくんですよね。
あーね、はい、なかなか、ね、
ホワイトソースの場合は、はい、
時間と
ただね破裂するというねちょっと、うんうんうん、はい、ちょっと難易度が高いですねこれはね。だからまあ肉あのじゃがいものコロッケをねぜひご家庭でやっていただければと思います。
ぜひね3月お子様がいっぱいいて、うん、お昼とかね夜とかいっぱい作らないといけない時にね一つメニューが増えると、
はい、
ありがたいですね。高橋さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
いちこの Q&A のコーナー。はい、ね、あのやっぱりその子供とねどんな風に過ごすのかって悩んでるお母さんが多いみたいなんですけど、
ね、結構多いですよね、うん、まあ自分たちもそうでしたよね。
そうでした、まあ、あの好きな人はねいいんですけど、ね、今日 のちょっとご質問も同じような内容なんですけど、はい、うん、その子供に遊ぼうって言われると困ると、
うん、
遊ばないといけないなっていうのは分かってるけど、うん、こうその電車で遊ぶのとか、うんうん、だ積み木とかで遊ぶのがちょっと苦手なママみたいなんですけど、うん、どうですか、
ね、あの私もどっちかって言ったら苦手かもしれない苦手じゃないかもしれないんですけど、うん、もう一日中子供ともう本当にお絵かきしたり、うん、何でもするママってやっぱりすごい
ね、
でも多分絶対できへんのね、うん、私昔から、ね、なんかごっこ遊びしようとかちっちゃい時言われても、うん、なんかもう途中でしんどくなってきてしたりもするタイプではあるんやけれども、うんうん、だからあの、まあ、初めの話ともつながるんですけども、うん、遊びってどんなことでもあの、ね、子供遊びにつながると私はずっと思ってるので、うん、本当に一緒に用事をしたりとか、うん、結構何か一緒に行動することにこうシフトチェンジしたりして、うん、遊びじゃないんやけれども、うん、何でも遊びにさせてたっていうのはありました ね、うん、なるほどね。どうでしたひろちゃん。
私ももうこう解釈を変えてですね、うん、
自分流にね
そう子供は私と一緒にいたいんだなと。
そうそうそうそう、
で、うん、2人一緒にそのプラレールとかで遊ぶのはちょっと苦手だけど、うん、じゃあ一緒になんかね本読むとか、うん、自分の好きな、ね、絵本とかだったらそんな苦痛じゃなかったり、
そうそう自分がねなんかファッション誌見たかったら、うん、これどれが好きとか言ってみたりとかねちょっと切り抜いてみようかとか、ね、そうそう自分がちょっと仕事したかったら横でちょっと、うん、ワープロって言わへんね今、うん、ワードとか、まあ、エクセルとかで表を作ってあげてここ色塗ってみようかとかね、なんか私が仕事したかったら、うんうん、宿題の予定表作ってみようかとかそんな風にねなんか一緒の作業を同じようにしてるっていう風にこう結構私はシフトチェンジする方かな、
ね、なんかだからわざわざ、まあ、そのがっつり子供の、ね、ためっていうその遊びじゃなくて、うんうん、まあ、そのこう自分と子供のこう帳尻っていうかね真ん中ぐらいで一緒になんかをするっていうのが多分子供は嬉しいので、
ね、まあ、だからゆっくり遊べるときはもちろんね、うん、なんかこうゲームをボードゲームをしたり、うん、カードゲームをしたり、まあ、時にはテレビゲームも一緒にするっていうのもありと思うんですけども、うん、まあ、そういう時間が取れなくって、うん、自分の時間とまあ家事とかでイライラしながら中途半端にするんだったら、うん、もうそっちにも巻き込んじゃう。
そうね、
うん、まあ、片付けもそうなんですけども、うん、いかに家族を巻き込むかっていうのがポイントになってくるので、はい、もう片付けも遊びの一つとしてやっちゃうっていうのもいいのかなと思うので、
うんうん、そうですよね、うん、
と本当もう何でもこう子供にとったら、まあ、特にちっちゃい子供は、うん、まあイコール遊びなんですよね。
そうそう、だからうちの子は結構 IKEA のものとか家具とか買ってきたら、うん、もう今何でも組み立てられるの、作業に呼ぼうかなっていうぐらい3年生っていうぐらい、結構あれ大工の遊びの延長でしょうね。
好きな子はね、わざわざだからその大工セット買わなくてもね、
買わなくてもね、もう説明書自分で読んでやってるので確かに難しいところはねフォローするんですけど、うん、ですので ね、 いいね、なんか、まあ、何でも遊びにしちゃったらこっちのものかなって
思いますよね
横でね高橋さんが変な笑いを、まあね、うん、まあそれもこうママがご機嫌でいることが、はい、やっぱり子どもたちにとっても一番大事なので、うん、なんかこうしんどいなと思ってしているよりも、うんうん、自分が得意なこととか自分がしてほしいことをしっかりとね、はい、なんか遊びに変えていく
のは、それがいいですね、ね、
うん、
本当になんかさっきの話じゃないけど、うん、おうちのね3番目割とコールさくて、
うん、例えばコールさい
コールさいのでこうちょっともう忙しくて出来合いのね、うん、なんかフライとか買ってこよう思ったら、はいはい、うんうん、私はこう普通に出すんだけど、うんうんうん、これどっから作ったとか聞くんですよ
でもそれさ修正しへんかったら奥さんになる人大変だよね、
まあ、ねでも結局さ衣が多いからうん、うん、まあ、
まあね、
分かるんだよ、
分かってはるんよね、子供はね美味しいもんよく分かるもんね、
う
ん、
だからもう最近は彼の仕事は、うん、もうエビとかだったら、うん、まあ、皮むき塩コショウ、うん、粉つけるまで彼の仕事にしたのね。でもね全部食べたいからエビの尻尾も全部取っちゃうんだけどでも彼はすごい満足みたいだし、
そうやね、うん、好きなことをさせてあげるっていうのはね一番いいことやね。
私も助かるし、
うん、ハッピーやね、
ハッピーです
大事かもしれへんね、
はい、うん、まあ、そんな風にねもう子供にこう近づくだけじゃなくて、
うん、歩み寄るね、
とかね、
うん、一緒にね、
そうそう、うん、お互いのいいところの帳尻合わせて、
そうですね、うん、だから何でも、まあ、家のことは実は遊びになるってことやね。おもちゃがない時代ってそうだよね。
おもちゃ
そこまでいっちゃうだって
私の時代はまあまあおもちゃあったんですけ ど、
ね、だからおもちゃがない多分分からへんけど
でも一緒なんですよ、
昔はね、きっとそうやって
こ
う家庭の中のことを家族でしてたっていう感じかな、うんうん、
はい、
うん、そんな風に皆さん Q&A になったか分からないですけれどもまあ寄り添いながらいろんなことを遊びにしていただいて、はい、まあ、苦手だなっていう人も自分の得意にしていただければいいと思います、うん、
はい、Q&A のコーナーでした。
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
はい、今日も終わりに近づいてきました。今日はね、
はい、
コロッケ。
うん、絶対今日コロッケ食べたくない。
今日コロッケね、確実にね、じゃがいも買いに行こうね。
いや、うちはちょうどあるから、
うん、あるんや、うん、ね、うちちょっと1個しかなかったので男爵芋を買いに行きたいと、
ね、
ちょうどね、なんかこういう名刺今言ったらあかんなと思って止まった、ね、うん、北海道店が近くのね百貨店で
今見ました、ね、私も電車で、
あ、ね、じゃがいも買いに行こうかなと思ったり、ね、今ちょっと思いついたんですが、うんうん、まあ、そんな風にね、ぜひね新しい料理もね、なんかコツをつかめば本当にやりやすくなるのでね、
はい、
なんかやっぱりこう聞くとねやろうかなって思いますよね、
う
ん、
そうですね、
で、ジップロックで粉を大さじ1杯入れて、間違ってもいっぱい入れたらあかんね1個分ずつ入れて、
はい、
ちょっと振る感じでね、うん、やっていけたらいいかと思うので、
はい
はい、ぜひそれでね今日の晩ご飯は決定ということで、はい、やってみたいと思います、はい、今日も皆さんスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。